本日の聖書箇所、マルコ2章13節から順に触れていきます。13節です。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられたとあります。最初の湖のほとりから見ていきましょう。実はイエス様は一度ガリラヤ湖を訪れています。だいぶ前になりますけれども、マルコ1章16節でガリラヤ湖のほとりをイエス様が歩いておられたとあります。そこで漁師だったシモンとアンデレ、ゼブダイの子ヤコブとヨハネがイエス様の招きについていくようになったという場面です。では前回と今回何が違うのかということですが、前回はイエス様と、シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人の弟子たちだけだったんですけれども、今回はイエス様の後を追ってついていた大勢の群衆がいたのです。その中にはイエス様を慕ってついてくる者もいたでしょうし、癒しを求めてついてくる者もいたでしょう。群衆が皆そばに集まってきた。イエス様のそばに大勢の群衆がいたのです。そこでイエス様は教えられます。では何を教えられたのかについては正確に、残念ながら記述がありませんので正確には分かりません。ですけれども、おそらくイエス様は群衆に対して説教をなされていたのではないか、福音を教えられていて、イエス様は福音を彼らに分かるように教えられていたのではないかと思うんです。こうして見てみますと、イエス様の人気ぶりというのは大変なものであり、とてもお忙しそうではなかったのではないか、それも人に強いられた忙しさだったのではないかと思うのです。13節において、イエス様はガリラヤ湖のほとりで福音を伝えられていますし、ガリラヤの各街道を回られ説教をされていました。また前回の説教箇所でも、誰かの家でイエス様は大勢の人々の前入りきれなくなる中で説教なされてしまうけれども、突然天井が破られたりもしています。ある時はあまりにも集まりすぎたので、イエス様は漁師から船を借り、船に乗り込み、そこから説教をなされたりしています。そういう人々の熱い求めの中で、イエス様は御言葉を、神様のご支配を語り続けたのですから、おそらくここでは疲れを覚えられたことでしょう。神様のイエス様はこのその日の宿を得るためにカファルナウムの町に戻られたのです。その途中、ここに書いてあります修正書があったのです。14節を読み出します。そして通りがかりにアルファイの子レビが修正書に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。カファルナウムには修正書、いわゆる税関が置かれています。その税関に酒税人などの人たちが一日中座って、そのガイドを行く人たちを監視し、関税が払わなきゃならないようなものをこっそり隠すように持って歩いている人ものを呼び止めて税金を支払わせたりしたのでした。この酒税所の椅子にアルファイの子レビが座っていたのです。ここでこのアルファイの子レビという名前ですが、開かなくても結構ですが、創世記29章34節にはこう書いてあります。結ぶという言葉から由来がしています。創世記29章34節です。結ぶです。ヤコブとレアの息子の一人にあやかるこのレビという名前は、ルカ3章のキリストの系図にも出てきますし、また男の子の名前としてよく使われてきました。ちなみに今ジーンズメーカーでリーバイスっていうのがありますが、その創業者のリーバイ・ストラウスもこのレビにちなんだ名前です。この レビがイエス様の12人の弟子の一人であり、復活の後伝道へと使わされた十二使徒の一人となったのです。というのもマルコ3章16節以下にある十二使徒のリストにはレビという名前ではなく、ここではアルファイの子ヤコブとあります。そしてこれがおそらくレビと同じ人物だっただろうと思います。並行してマタイによる福音書9章9節以下に出てくるのは、ここではマタイです。そしてマタイ10章3節には十二使徒のリストに徴税人マタイと出てきます。これらは同じ人のことを指しています。ですからレビ、ヤコブ、マタイといくつかの名前はありますけれども、徴税人であったこのレビという人がイエス様の弟子となり十二使徒の一人となられたことは間違いないでしょう。ユダヤの社会においてこの徴税人の仕事ですが、嫌悪と侮蔑の対象でした。と言いますのも、ローマの権力を傘に着て同じユダヤの同胞からお金を巻き上げていたのですから。そしてそれだけではなかったのです。徴税人の多くはそのお金で私腹を肥やしていたからなのです。現代はじゃあどうでしょうか。私たちも国や市役所、まあ、税務署などにさまざまな税金を納めていると思います。そして私の周りにも税に関わる仕事をしている人がいます。またノンクリスチャンですけれども、福岡の私の親戚には国税査察官、いわゆるマルサで働いている人もいます。その彼と福岡の結婚式で一度お会いして話したことがあるんですけど、彼の言うには、いやー税務署で働くっていうのはなんとなく居心地が悪い時もあるんだよねって、それは皆様が汗水流して稼いでもらったもんだからというような形で苦笑いをしていました。それが私にとってとても印象的でしたのです。と言いますのも、この現代の徴税制度っていうそのものが国家権力を背景にしていますので、私たちはお金を納めるにしても不愉快なところがあるかもしれません。心理的な抵抗があるやもしれません。ですのでこのようなお仕事に就かれている方々っていうのは大変だろうなって思うんです。国が法律を定め、地方自治体が条例などを定めて〇〇という名目で税を取ると言われれば、皆さんはそれに従わないといけないんですから、とても大変だろうと思います。ただこの聖書の書かれている当時というのはそれにとどまらないものでした。当時のユダヤの人たちはローマに支配されていました。そして自分たちが納めた税についても、その税の流れる先、集まる先というのが自分たちが支配している国ではなくローマに流れていくのを口惜しく思っていたからです。外国人の支配を心の底では嫌っていたですけれども、圧倒的な軍事力、権力の前でユダヤ人は屈服せざるを得なかった。徴税人になるということはそのローマの手先になるということですから、つまり信仰のあるユダヤ人はたとえ貧しくてもこの仕事だけはつかないと思っていた。嫌悪と侮蔑の対象だったのです。さらにローマからどのような方法で税金を取ってもよいとお墨付きをもらったということで、相当乱暴に税金を取って私腹を肥やす徴税人もいたそうです。一度この徴税人の仕事に手を染めた人はユダヤ人社会から排除され、ユダヤ人の街道から破門されたりしました。そして徴税人のですので、徴税人とユダヤ人との間には大きな壁があったと言っていいと思います。ですからこの収税所の椅子、人々を見通せる椅子っていうのは、逆に言えば人々からの嫌悪など さまざまな視点を一点に集める場所だった、一箇所に集める場所だったと言っていいかもしれません。それにもかかわらずアルファイの子レビ、マタイは徴税人として自分の職務を全うするために座っていたのです。一生懸命職務に励み人々に目を光らせるレビ、孤独の中で差別や排除、冷たい視線にさらされながら滞留して彼の生活っていうのがそこにはあったのです。私はこの徴税人の姿を見て、夜と霧、ドイツ強制収容所の体験記録というフランクルフルの本、ドイツアウシュビッツ収容所にカポーと呼ばれた人たちがいたことを思い出します。カポーとはユダヤ人でありながら収容されている人たちを監視する役目が与えられている人々のことで指しています。そして彼らは収容されている他のユダヤ人たちとは異なり、重労働から免除されていました。そしてカポーは時にドイツ兵よりも厳しく残酷に接する、そういう同胞であるユダヤ人に接したそうです。本来ユダヤ人でありながら自分が生き抜くために良心を痛めつつもドイツ人に魂を売ってしまったのでしょう。最初のうちはその立場に矛盾を感じ自分自身を責めていたかもしれませんが、そのような自分を責める思いっていうのは周囲の人々から自分に浴びせる憎しみのその眼差しを一層強く感じさせるものなんです。いつしかそれから逃れられるように激しく同胞を痛めつけるようになってしまった。そして自らを守ろうとする思いはその矛盾した自分の立場に抱き返り、自分の成していることに対して無感覚になっていった。同胞を傷つけることに何のためらいもなくなり、そしてむしろそのことに自分の生きがいを見出すようになっていったのかもしれません。レビをはじめこの当時のユダヤ人社会における徴税人、主税人も過去ほどではないにしてもある意味似たような立場だったのではないでしょうか。ローマの手下になって人々から税を、取り上げる、同胞からの冷たい視線、憎まれる中で徴税人も孤独になり人々を信用できなくなる、いつしかお金だけが頼りとなり、お金を集めることだけが生きがいになってしまう。そしてそのような自分の現状に開き直り、このような生き方こそ自分の姿であると思い込んでしまう。お金に執着して他のその他のことは全く関心も示さず、孤独の中に一人座り込んでしまうのでした。その様子をイエス様はご覧になられるのです。群衆はイエス様に求めてぞろぞろと集まってきます。集まってくる群衆に向かってイエス様が教えておられるとき、アルファイの子レビ、彼はその場に行ってみようと思いませんでした。立ち上がってみようとは思わなかったんです。イエス様のもとに行くのではなく、彼はただ座っている。神の支配が近づき、イエス様が天の国の教えを語っているにもかかわらず、彼はその声を聞くことがなかったのです。このようなレビの状況を聖書は一言、座っていたっていう一言で物語っているように思います。このようなレビの状況を、イエス様は彼はじっと見続けられていました。イエス様の視点というのはとても温かい眼差しだったのではないでしょうか。彼もいずれイエス様の視点に気づきます。いつもなら冷たい視線、軽蔑や差別などを感じている中で、今までとは全く違った新しい視線を彼は感じたことでしょう。イエス様は彼をご覧になられます。このご覧になられる、見るという言葉はとても重たい言葉だと思います。なぜなら彼の心の中に 新しい温かい眼差しを感じたから、彼の中でここで大きな変化が起きたのです。それはレビの置かれている状況や背景、その辛さなどをイエス様が深く理解するため。そしてイエス様はこうおっしゃられます。私に従いなさい、私についてきなさいとイエス様は彼に招かれたのです。すると彼はイエス様に声をかけられることによって立ち上がることができた。彼は不退転の決意で立ち上がったのです。もうこれ以上朝鮮人の仕事はしないでイエス様についていこう。彼はイエス様に従ったのです。それはイエス様は本当だと思ったからでした。これまでにない温かい新しい眼差しに、そしてイエス様からの声かけに、彼は本物だと思ったから、だから彼は立ち上がったのでした。前回の聖書箇所ですけれども、4人の男の子が運んできたチューブの人をイエス様が立ち上がらせたということが記されていたのは覚えていますでしょうか。自分の足でイエス様のもとに来られない人を、その人の信仰を見て罪を許し起き上がらせた。本日の聖書箇所でもイエス様は彼のところに行き立ち上がらせたのです。それは彼がこれまで置かれてきた状況を抜け出すためでした。罪の中に居座っている彼をそこから立ち上がらせるということと言い換えてもいいと思います。立ち上がった彼はイエス様に倣って新しい歩みを始める。そのようにしてイエス様ご自身に従う者としてくださるのです。もう一つ付け加えるならば、このアルファイの子レビ、朝鮮人マタイはイエス様の招きに応え、朝鮮人の仕事をやめ、ほとんど投げ捨ててイエス様についてきたのでした。ですがこのレビは投げ出さなかった。一緒に持っていったものがあるのです。それは何でしょうか。それは、答えは人をじっと見る目です。そしてもう一つ、書き物ペンでした。つまり彼はイエス様のことをじっとよく見て物書きをやめなかったのです。朝鮮人の仕事をしていた時も、彼はさまざまな徴税記録をローマに提出するために書類を書き残していただろうと思います。ですけれども、イエス様についていった時、これは推測ですけれども、彼は筆記用具だけは持っていっただろうと思うのです。そしてイエス様が何をしてきておられたのか、彼はじっと見て冷静に書き残した。そう、これが後になって彼はマタイ福音書を書くことになるのです。今私たちが聖書を読めるのは、朝鮮人マタイが書き残した福音書があるからと言っていいと思うのです。ですので、そのことも覚えて感謝いたしましょう。さて、イエス様の招きといえば、私自身の証なんですけれども、やはり2017年の2月、プロポーズちょっと前のことを私は思い出すんですね。神様、私のパートナーはさとみさんでしょうかとお祈りしたこともありました。そして、しばらくなっていますと、なんと婚約指輪と2018年の学費の半分ほどが一度に支払いだけの収入がドッと入ってきたんですね。そしていつも貧乏で学費ですらなかなか払えなくて困っている、苦労していた私だったんですけど、この時は本当に驚いたんです。私はその時確信しました。来た来た来たーとそしてよし、さとみさんにプロポーズしようと思ったのがこの時でした。実はそして2017年3月9日卒業式前の午前中のチャペルの時だったんですけれども、私はこの卒業式チャペルっていうのを休んで、さとみさんを迎えに行き、そのまま FCC チャペルに行ったんです。そしてここです、結婚してくださいこういうふうな形でプロポーズしたんですこの時の様子、さとみさんの様子なんですけれども、なんかあまり動揺してるふうには見えなかったんですね。 ですんで、すんなり OK もらったんですけども、実は先日聞いてみたんです、この時どう思ったって。そしたら同じく来ただったそうです。里見さんもすごく、私もあ、やっぱそうだったんだなって、お互いやっぱドキドキしながらプロポーズやっぱして受けてったんですね。まあこれですね、結婚についてもですけれども、神様の示される時っていうのが必ずあるんだっていうのを改めて覚えたのでした。そしてやはりその結婚についてはトントン拍子で話が進んでいくので、やっぱりこの神様の導き、招きによってやっぱり進んでいくんだなっていうのを実感した去年1年間だったんです。ですのでこの神様の導きで2人歩ませていただいたことを心から感謝したいと思います。さて話が脱線しましたので聖書に戻りましょう。15節から17節をご覧ください。お読みいたします。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事されるのを見て、弟子たちにどうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。立ち上がったアルファイの子レビ、彼はイエス様や弟子たちを家に招き入れます。イエス様は共に食事の席に着かれたのです。ここで食事の席に着くって訳されている言葉を調べてみましたら、祝宴に着く、そして寝そべるという意味がありました。そうです、この食事はお祝いの宴のような食事だったのです。レビが主税人の仕事を辞める送別会だったと言ってもいいと思います。その送別会に多くの友達が集まりました。当時このような宴の時には寝そべるようにして座って食べる習慣があったようです。まあ私たちは知人の家に行って寝そべるということはあまりないかもしれません。まあよっぽど信頼している仲間の間で寝そべるということがあるかもしれませんけれども、いずれにしても当時宴の席で寝そべったというのはその席に着く人とのの信頼関係を表しているように思うのです。イエス様はゆっくりと腰を下ろし、お祝いの席に宴に招かれました。それは自分の家族であるかのように深く信頼していたっていうことなのです。15節に多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していたとあります。ここで罪人について触れておきたいと思います。罪人を一言で言うならば、神様の掟に背く生き方をしている人。もう一度言います。罪人とは神様の掟に背く生き方をしている人です。当時ユダヤ人でない人々、つまり異邦人、外国人は全て罪人と、言われてきました。なぜならば外国人は旧約聖書を知らない、律法を知らない人だからである。律法を知らない人は全て罪人であると見なしてきたからです。また律法を知っている人でもその律法に背くような生き方をしている人は同じく罪人とされ、正しくない人だとされてきたのです。なぜ徴税人、主税人につく人が罪人とレッテルを貼られ汚らわしいものだと見なされてきたことについてですけれども、それは律法を知らない外国人と付き合っていたからなんです。外国人、ここではローマの手下になって働いている徴税人のことです。外国のお金を扱い付き合っているアルファイの子レビも罪人というレッテルを貼られていましたし、それゆえに大勢の外国人の友達もいたことでしょう。大勢の人がイエス様に従ってきた中で徴税人や罪人も混ざっていました。このことが一つの議論を引き起こします。 この食事の途中を、この食事の様子を見ていたパリサイ派の立法学者が弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかとここで言ったのです。イエス様がなされたことを立法学者たちは理解できなかったのでした。パリサイ派という言葉には分かたれた者という意味があります。パリサイ派は立法を守ることによって救われるとして厳格に立法を守る生活をしていました。彼らは人々を教える立場でもあったのです。そのため彼らは多くの人々から尊敬されていました。そして立法を守ることができない人々を救いから外れた者として彼らは見下していたのです。ですから立法学者たちにとって神殿で力強く教え、人々の集めているイエス様の存在っていうのは面白くないものでした。前回の説教でイエス様が中部の人にあなたの罪は許されると言った時も、神を冒涜していると心の中で思ったことが示されていますし、今回もイエス様がなさった行動について弟子たちに問いただすのです。イエス様のなされた罪人と共に食事をするという行為は彼らにとって理解しがたいものでした。それは共に食事をするということはその人と同じものになる、言い換えれば罪人と食事をすれば食事をした人とも罪人になる、罪人と同じようになるということなんです。パリサイ派の人々、立法学者の皆さん、ああいう立法学者たちは決してそのような人々と食事をすることはありませんでした。ですから自らを神の子とすると人々に教えられているイエス様が罪人として見下しているものと共に食事をしている、そのことを指摘したのでした。イエス様はこう答えられます。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。アルファイの子レビは確かに罪人でした。お金を集めることが関心事となり、イエス様が来られても罪の中に居続け立つことができなかった。だがイエス様が彼を見つめ、私に従いなさいと声をかけることによって立たされた。罪の中に座り込んでしまう中でイエス様の救いを必要としていたのです。そしてそのようなものを招くためにイエス様はこの地上でこの世に来られたのです。ただ罪人に声をかけ立ち上がらせたということだけではなく、その人と一緒に食事をした、同じものとなってくださったのです。罪人と一緒に歩み深く関わってくださり、同じところに身を置いてくださった今回のイエス様のお姿というのは、いずれ歩まれる道、十字架によって明らかとなります。十字架において私たちが抱える罪の中にイエス様が深く深く入り込んでくださるのです。イエス様は私たちの罪を背負ってくださるのです。そして十字架にまでかかってくださったその愛に、私たちもその愛に包まれるのです。私たちも時々罪の中で座り込んでいるような時があるのではないかと思うのです。イエス様の良い知らせを聞いても、自分の生活の中でその良い知らせが生かされていない、今の現状に甘んじイエス様が語られていることに気づくことができなくなっているということも時にはあるのではないでしょうか。また自分が救われたものであるという確信を得ようとして、ついつい隣人を自分と区別してしまう、裁いてしまうこともあるのではないでしょうか。ここに私たちの罪があるのです。イエス様がかかってくださった十字架を見上げるとき、私たちは自分自身の罪を見るのです。それは本来私たちが受けるべき罪の代償であるから、 十字架においてこそ私たちの罪と十字架においてこそ私たちの本来受けるべきものであることをイエス様が身代わりとなってくださったからなのです。私たちは十字架の前で自分の罪とともに私たちが救われているということを信じるときに真に立ち上がれることができるんです。そしてまた私たちもこの救いを知らされて立ち上がり主イエスに従いたいものになりたいと思うんですけど、皆様いかがでしょうか。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様は私たち罪人を招いてくださるのです。罪の中に座り込み孤独な世界に閉じこもってしまう私たちをイエス様は招いてくださるのです。イエス様に習い従う信仰へイエス様の弟子として生きること、そこにこそ私たちの人生が開かれるのではないでしょうか。最後にヨハネによる福音書ヨハネ14章6節から7節196ページをお開きください。ヨハネによる福音書ヨハネによる福音書14章6節から7節196ページをお開きください。お読み出します。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。本日はマルコ2章13節から17節をありがとうございました。私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためである。これからもあなたのこの御言葉に従いあなたの道を歩んでいきますように神様どうぞお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。